大野です。人間的に見ると、神の使い、すなわち御言葉を述べ伝えるしもべたちは、無欲で、その人自身は何も持たないものです。しかし、神の言葉がその人の宝なんです。このような使いについて聖書の中に数多くの実例があるのです。ヨセフは囚われの身でありました。そして彼には希望がなかったのであります。しかしヨセフは神の御言葉を通して力を得たのです。モーセは平凡な羊飼いでありました。しかし神の言葉、また神の権威によってイスラエルの民を囚われの身から解放したのであります。ダニエルはバビロンに囚われていたのです。彼は神の御言葉によって力を得たのです。しかし神の言葉に従うということは、その結果として単に喜びを得るだけではなくして、二番目になりますが、深い苦しみを受けるのです。最後にこの第二の手について考えてみたいと思います。神の言葉は喜びと恵みの言葉でありますが、他方悔い改めと裁きとを求める言葉でもあります。したがってこれは喜びばかりではなくして苦しみの言葉でもあります。私たちの述べ伝える言葉を私たちは受け入れなければなりませんが、私たちが受け入れた言葉は私たちを裁くことにもなるのです。神の言葉は霊と魂とを引き分けるのです。すなわち自己の考えや感情や意志などは投げ捨てられなければなりません。すなわち自己が否定されなければなりません。私たちが神の言葉を伝えるときには、この神の言葉が私たちを苦しみへも導くのです。エレミアやパウロも誤解を受け苦しめられたのであります。御言葉を伝える者はアウトサイダーであり、平和を乱す者であり、そして異分子なんです。悔い改めのない世界に御言葉が述べられるということは常に苦しみを意味しているのです。私たちは多くの人々が救われることを望んでいます。しかし多くの人々はそれを拒むのです。それが私たちの苦しみです。主イエス様ご自身も御言葉のこのような二つの目の経験されたのです。イエス様は一方において大いに喜ばれたと聖書は言っています。しかし他方において裁きのことを思ってイエス様はエルサレムのために泣いたと書かれています。ルカ伝七章二十一節、ちょうどこの時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であらう父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした、とあります。 イエス様は聖霊によって喜びにあふれたとあります。そして19章41節、エルサレムの近く、エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いたとあります。エルサレムには悔い改めることがなかったからです。イエス様が泣かれたのは人々がご自分に逆らったからでなくして、イエスが彼らの裁きに向かっていることを見られたからです。この苦しみが取りなしと証との源となっているのです。福音がすなわちイエス様が拒まれる時には、イエス様の言葉は裁きの言葉になるのです。イエス様なしにはいかなる希望もなく、ただ滅びるだけです。私たちがこの事実を知るならば、私たちはもはや無関心ではいられないんです。私たちはその時にはネヘミヤ、エスラとかダニエルと同じように、そのような人々のために自ら悔い改め、そのような人々のために取りなしをせざるを得なくなるのです。ネヘミヤ、エスラ、ダニエルは自分自身が罪を犯したかのように、自分の民のために悔い改めたのです。私たちはこれからヨハネの二つの使命について考えてみたいと思います。一つは悔い改めを求めたヨハネの予言であります。前に学びました第一章9節から20節までのところであります。ヨハネのこの呼びかけの結果として、私たちが2章と3章において7つの教会に宛てた手紙が生まれたのであります。第2の呼びかけを私たちは知書の中一節において見ることができます。ここにおいてはヨハネはもろもろの民族、国民、国語、王たちに向かって呼びかけているのです。この点は二章三章においてヨハネが教会に向かって呼びかけていたのと大変異なる点です。一方においてヨハネはユダヤの残りの者たちに対しての慰めを与えております。その時のユダヤ人たちは苦難の中に置かれているからです。中三章の九節と七節、中四章中二節、また中六章中五節を見ると分かります。最も大きな苦難とサタンの攻撃とを前にして、ヨハネは福音を伝えることになるのであります。この福音は真に慰めの福音なのであります。ヨハネは霊の目を持って回復されたエルサレムの神殿を見、そしてイエス様の支配する千年王国を見たのです。しかし全ての悔い改めを拒む者に向かってはヨハネは裁きを述べ伝えなのです。真理が述べ伝えられる時には虚説と敵意図が生ずるものです。悔い改めと裁きとが述べ伝えられる時には迫害が起こるものです。しかしヨハネは人々が彼に逆らい、彼と戦おうとも 余計の続けなければならなかったのです。私たちは御言葉によって自分自身の養うのではありませんか。私たちは御言葉を食べて御言葉と一つにされているのでありましょうか。御言葉はすべての甘いものよりも私たちにとって甘いものとなっているのでありましょうか。すべての困難においても私たちが御言葉から離れることができず、すべての苦しみを私たちが喜んで受け入れるようになるならば、私たちは主に祝福せられ主に用いられるようになります。御言葉を伝えるためにヨハネは自分の自由を放棄したのです。ヨハネは御言葉のために追放されたのです。しかしそれにもかかわらずヨハネには新しい使命が与えられました。すなわちヨハネはもう一度予言しなければならないと言われたのであります。イサヤ書6章8節に、私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたのです、聞いたのであって言った、ここに私がおります、私を使わしてくださいと。主は今日もなおご自分がお使わしになることができる使い人を探しておられます。歴代史記十六章九節に、主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのですとあります。私たちがイサヤのように、ここに私はいます、私を使わしてくださいということができれば、私たちは本当に幸いであります。